皆様、こんにちは。私、マイクロソフトクラウドプロダクティビティ&モビリティ営業本部の張と申します。今日は50分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。セッションに入る前に一つだけ、まずお聞きしたいことがございます。デコードというこのイベントはですね、言うまでもなく開発者の皆様向けのイベントでございます。ですが、この ビジネスアプリケーションプラットフォームのこのトラックの話っていうのは、あまり開発色の濃い話は出てまいりません。で、皆様なんですけれども、私は、ビジュアルスタジオとかで日々開発を行っているぞっていう方は挙手していただけますでしょうか。意外にいらっしゃらないんですね。もっと半数以上の方がデベロッパーの方かなと思ったんですが、じゃあ残りの方っていうのは、日々インフラ周りの面倒を見ている管理者様ですとか、あるいはもうすでにオフィス365をお使いいただいている皆様だと思ってよろしいですかね。もちろん日々オフィス365に触れていただいている皆様にとっては、セキュリティっていうのは非常に関心深い話だと思いますし、デベロッパーの方に関しましてもですね、直接は関与しないかもしれませんけれども、ご自身でビルドしたアプリケーションが、実装されるプラットフォームって、セキュアであってほしいと思いますよね。あるいは日々、開発プロジェクトのチームメンバーの間でやり取りするようなメッセージのやり取りですとかは、当然人に覗かれたりとか、あるいはその秘匿データが含まれる情報っていうのは第三者に見られては困ると思いますので、ぜひですね、今日50分聞いていただいて、何かセキュリティのヒントになるものが一つでも多く持って帰れるように、私も努めて話してまいりますので、よろしくお願いいたします。早速入っていきましょう。今日のアジェンダなんですけれども、まずはワークスタイル変革の実践ということで、弊社の取り組みをほんの少しだけご紹介いたします。今もう日本を挙げて、このワークスタイル変革ですね、取り組んでる会社さんもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、なぜ皆さんそんなことを躍起になってやっているのかというところも含めてですね、お話ししてまいります。で、ここからが、第2章からが本番なんですけれども、じゃあオフィス365っていうのは、古くは BPOS からマイクロソフトがクラウドでサービスしているグループウェアのものに、サービスになるんですけれども、それを取り巻くセキュリティということで、ビルトインセキュリティって書いてますけれども、そのままでも実はですね、非常にセキュアにお使いいただけるサービスっていうのが非常に多く取り揃ってございます。まずはそちらの方を皆様と一緒におさらいした上で、一番最後ですね、クラウドサービスを支える最新セキュリティと題しまして、もうちょうどこの数週間ですね、マルウェア騒ぎで皆さんも関心深い話だと思いますけれども、標的型攻撃の対策って365だとどうなっているのかですとか、新しいそのセキュリティの脅威マネジメントと書いてますけれども、脅威って招かれざる客でもどんどん向こうから勝手にやってくるんで、それを管理者としてはどうやってうまく付き合っていくか、どういったツールを使ってうまく回避していくかっていう話をしていきたいと思います。それではまず1つ目ですね。それからですね、本セッションの一応目的とポイントということで、オフィス365はもうリリースして数年経ちますけれども、セキュリティ施策で守られている365の現状をまずは再認識していただいて、で、最新のセキュリティですね、ちょっとまだ GA してないサービスとかも一部含まれるかもしれませんが、そういったものもご紹介していきたいと思います。で、ポイントはビルトインセキュリティです。また出てきましたね。じゃあまずマイクロソフトが取り組んでいるワークスタイル変革の実践ということで、イノベーションを生み出す新しい働き方を、追求していったらどうなったかという話に入っていきたいと思います。もう言うまでもなく、日本の労働環境っていうのは、どんどんどんどんですね、高年齢化してきて、で、出生率もどんどん下がっていってですね、労働生産性で見ると、先進国の7カ国の中でずっと最低をひた走っていますよというところで、従来型のですね、必ずオフィスに出社をして決まった時間、コアタイムを働いてっていう、働き方だけだとですね、効率よく働けないよねっていうのは、もう皆様共通認識だと思います。こういった現状を打破してですね、 いかにこれからやってくるであろう少子化社会に対して、まあ、効率よく成果を上げるためにどうしたかということで、向かって左側ですね、従来のワークスタイルと書いてますけれども、マイクロソフトも例外に漏れずですね、こうやってパーティションで区切られていて、皆さん同じ時間になったら自分の席について仕事をし、それからまあ会議の時間になれば会議室に集まって会議してたんですけれども、これをなんとか、まあ、先陣切ってワークスタイル変えていこうということで、今ではまあフリーアドレスになったりですとか、まあ、スカイプ4ビジネスという、まあ、コミュニケーションツールを使いましてですね、まあ、場所を問わず国を問わずですね、どこからでもまあ仕事ができるような環境になって、まあ、結果としてですね、生産性が上がっていったという形になります。ここはまた詳しく話す、まあ、セッションもございますけれども、このセッションではちょっとあまりセキュリティ関係ないので割愛いたします。で、結果どうなったかと、まあ、ワークライフ満足度ということで、まあ、調布にオフィスがあった時は不夜城と、まあ、揶揄されていてですね、夜2時3時になっても電気が消えないような、まあ言ってみればブラック企業なのかもしれないんですけど、そんなところだったんですが、まあ、社員の認識も非常に、まあ、余暇も非常に充実してきたよということで、まあ、満足度上がりましたと。で、まあ、もちろん生産性も上がって事業収益性も良くなってきて、しかも働きがいがある会社ということで、まあ、自社を評価しているような、回答もありましたと。あと、まあ、ちょっと面白かったのは女性の離職率ということで、まあ、子育てですとかいろんな理由で女性の皆様っていうのはハンディキャップを持ったりするんですけれども、まあ、マイナス 40% ということで、また職務に復帰したりしてですね、会社に貢献している、まあ、そういった状況になってきております。で、ここで見逃せないのがですね、クラウド、デバイス、セキュリティというところで、まあ、3つキーワードが書いてあるんですけれども、まあ、ワークスタイル変革、働き方を変えていきましょうということで、安倍内閣でもまあ国を挙げてやってるんですけれども、まあ、当然いろんな、まずポリシーを変えたりですとか、いろんなやり方があるんですが、その中の一つに必ずやっぱ IT をクラウドにトランジッションするっていうところは、まあ、非常に大きなファクターになってくるのかなと。なので多分皆様この場にお越しいただいたのかなと思います。で、まあ、弊社で取り組んでたのはもう 2年3年でまたリプレイスしたいですとか、まあ、そのまた新しいことにチャレンジするんではなくて、5年10年を見据えた IT 統合環境を構成 していきましょうということで、もちろんクラウド化するんだけれども、長きにわたって、でしかもずっとそのメリットを享受し続けられるようなクラウド環境ってどういった姿なんだろうということで、まずはまあ SaaS アプリケーションをまあ積極活用しましょうということで、もう自分で面倒を見るのをやめましたと。もう日々データのバックアップ、有事の際のリストは、リスクは必ず壊れますし、壊れた時は保守サービス呼ばなきゃいけないですと、まあ、そういった一切合切の、まあ、これは管理者目線の負荷ですけれども、を全部クラウドに預けましょうと。お金を銀行に預けるようにですね。それからマルチデバイス BYOD をセキュアにということで、まあ、以前はですね、そんなにこう、まあ、会社に黙ってシャドウ IT じゃないですけれども、自分の携帯つないだりとかしてたんですけども、もう積極的に iPad でも Android でも何でもマルチプラットフォームで、自分が一番使いやすいデバイスで一番効率が上がるスタイルで、まあ、仕事をしてくださいよということで、こちらもまあ積極的に活用、ただしルールに従ってねということで、何でもかんでも許すわけではありませんと。一定のルールの中において、まあ、BYOD を実践していきましたと。で、先ほどお見せしたああいうスライドの結果になったわけですよね。まあ、これはもちろんまだまだ現在進行形で、一つのまあ結果としてはまあ中間報告という形で結果が出てるんですけれども、まあ、ここから分かってきたことっていうのは、まあ、フィックスドタイムとかフィックスドプレイスとかフィックスドデバイスということで、まあ、決められた時間と場所で、まあ、会社から貸与されたデバイスでまあ働いてたワークスタイルがですね、まあ、いつでもどこでもどんなデバイスでも、まあ、とにかく自分の働きやすい環境で働きましょうと、3つの F から3つの A に今は変わってきております。まあ、そうなってきますと、まあ、クラウド化すればまあ効率よくなるし働きやすくなるしいいねっていうことなんですが、まあ、それは利用者目線、利用者から見るとまあ当然いいこともたくさんあるでしょうということなんですが、まあ、こと IT 管理者から見るとこれ大変でして、オンプレミスの時はまあ先ほども言ったように全部フィックスドになったので、自分がまあ知り得る範囲のデバイスなり サーバーを管理すればよかった環境がですね、まあ、どんどんどんどんいろんなところから接続してきますし、そのセキュリティはどうやって担保するんだですとか、まあ、秘匿データを持ち出さなければ当然セキュリティは保たれるんでしょうけれども、まあ、利便性は損なわれるということで、まあ、セキュリティと利便性のトレードオフという一番まあありがちなあの穴にはまってしまうわけですよね。そこをうまく一挙両得するためにどういう環境を作っていけばいいかというところが、まあ、今も課題ですし、非常に頭を悩ませる部分になってまいります。ちょっと字がちっちゃいので、まあ、ここはあんまり重要じゃないんで、後でまた紙の資料でご覧ください。で結局、まあ、ここにお集まりいただいた皆様もそうだと思いますけれども、この一見すると相反する生産性プロダクティビティと、まあ、セキュリティをいかにして、まあ、両立する、まあ、どちらも100点を取ることは多分できないと思うんですけれども、うまい具合にバランスをさせて、まあ、利便性高くしかもセキュアに使える環境ということで、まあ、オフィス365っていうのは、まあ、セキュリティにどうやって守られているのかっていうところが多分気になってきますよねと、はい。まあ、ここまでがまあ前段で、やっと本当の話になっていくんですけれども、じゃあオフィス365を取り巻くセキュリティってどうなのかと、一番冒頭のスライドにも、まあ、ビルトインエンタープライズセキュリティと書いてましたけれども、まあ、キーワード本当にこのビルトインなんですね。最初からそこにあるよということで、まあ、当然オープンの世界では、まあ、要件に応じてやりたいことに応じて、まあ、アプライアンス機器ですとかいろんな SaaS サービスとか組み合わせてもちろん使えばいいんですけれども、ちょっと待ってくださいと、実はオフィス365って結構たくさん機能を持ってますよ、しかもセキュリティに関してもねっていうところがこのスライドになります。まあ、1枚目はちょっともう少し大冗談の話ですけれども、マイクロソフトが提供しているサービスですとか、まあ、ソフトウェアっていうのは全てこの4本柱でもって、作られていますと、まあ、透明性だとかプライバシーとか重要に考えてますと。でその中にですね、コンプライアンスとか一番下にセキュリティって必ず入っているんですね。なのでずっとまあ昔からセキュリティに関してはまあ意識高くですね、あの携わってきたんですけれども、まあ今後もずっとここがあの一つの大きな柱として開発とかサービスにも生かしていくという形になっています。でまあちょっと語弊があるかもしれませんが、一応マッピングしちゃうとこんな感じになってまして、まあマルウェア対、まあ、入り口対策、入り口出口対策ということで、まあ、標的型攻撃、メールが降ってくるところでまずじゃマルウェアとかスパムってフィルターしなきゃいけないよねとか、で当然、まあ、ワクチンとか出てないゼロデー攻撃ってどうやって防ぐのとか、まあ、脅威の検出と制御って書いてますけれども、管理者様におかれましてはもういち早くそういった情報はあのキャッチしたいですよね、キャッチして準備したいですね。そうするためには何をしなきゃいけないのかですとか、あと、まあ、冒頭申し上げましたモビリティですね、モバイルデバイスだとかいろんなところから接続するためには当然 無法地帯ではいけませんので、端末を制御、決められた端末だけ接続させたいですとか、まあ、多要素認証って書いてます。 ID パスワードだけだと、まあ、ソーシャルエンジニアリングで簡単に盗まれちゃいますし、成りすましされてしまいますので、そこをどうしたらいいのかですとか、まあ、いろんな検討事項たくさんあります。でバックグラウンドのこの黄色のところはまあデータセンターセキュリティって書いてますけれども、あまり皆様がこう関心事がない部分、まあ、データセンターとして守っている部分なので、まあ、今日はあまりお話はしませんが、上のサービスの部分ですね、オフィス365がサービスとしてSaaS サービスとして提供している、まあ、いろんなサービスの下支えとしてどういうセキュリティがあるのかというところを、まあ、順を追ってお話ししたいと思います。例えば多要素認証ということで、マルチファクターオーセンティケーション for Office 365と書いてますが、当然 Azure を、まあ、携わっているお客様にとってはもうよくご存知だと思いますけれども、ちゃんと365でもですね、あの基本サービスとしてこれはもう使える機能として実装されています。あの非常に細かい制御とかはまだまだ苦手です、まあ、フリーミアムといってまずお試しで365で使える機能という形にはなってますが、まあ、Azure Active Directory のプレミアムというエディションとかにすればですね、社内にいるときは、まあ、追加の要素は足さずに ID パスワードだけでアクセスさせて、社外アクセスの時だけもう1要素足すとかですね、いろんな器用な制御ができたりするんですけれども、まあ、このフォームファクターを買収して、まあ、 電話の中にですね、通知されるパスコードをですね、ID、パスワードに加えてもう一要素として認証することでですね、例えばポストイットに ID、パスワード書いちゃって、それモニターに貼ってましたと。誰かにそれ盗み見られて、なりすまそうと思ってもですね、電話も一緒に盗まないと実はなりすましができないということで、簡単にセキュリティをワンランク上げる施策としては有効になってきます。あとはそのデバイス制御のところにもつながってくるんですけれども、事前に証明書を配布して、配布してない、昨日今日どっかの電気屋さんで買ってきたデバイスは絶対つながせないとかですね、あと条件付きアクセスと書いてますが、いろんなちょっとセキュアじゃない、いろんなプロキシを経由しているアクセスはちょっと怪しいぞということで、アクセスを拒否したりですとか、そういったいろんな機能がございます。あとは端末制御ということで、インチューンと書いてますけれども、これはオフィス365の標準機能ではございません。EMS というまたそのセキュリティの機能がたくさん詰まったスイートの中に入っている製品なんですけれども、実はその中の MDM のモバイルデバイスマネジメントの部分だけをですね、切り取って4365として実はオフィス365でも気軽に運用できるようになってますけれども、やはりその大や小を兼ねるじゃないですけれども、インチューンの方が多機能でして、 MAM といったアプリケーション制御のサービスもございますので、決められたデバイスだけをまず接続をさせ、で決められたアプリケーションだけを実行させるといった制御もできるようになってますので、これから iPad 標準機にするんだけれどもと、で Office 365に加えて何か別のものを組み合わせよう、ちょっと待ってくださいと、もうマイクロソフトのファーストパーティーで実はそれ実現できるんですよっていうのがこのスライドの話になります。あとはアクセス制御ですね。テナントの管理者の権限なんかもですね、オフィス365の黎明期なんかはもう非常にざっくりとした権限付与しかできなくって、帯に短し、タスキに流しといいますが、管理者が意図した限定的な権利だけを与えるってことはなかなか難しかったんですけれども、例えばエクスチェンジオンラインに関しましては、ロールベースアクセスコントロールの略で RBAC といいますけれども、こういった機能を使えばですね、例えばもうユーザーを列挙するゲットコマンドですとか、あとはそのアーカイブのメールを検索するコマンドだけを実行させるグループとか作ったりできるんですね。で、自分でカスタマイズしたグループにメンバーを割り当てることで、非常に限定的で、その機能を特化した管理者なんかをアサインすることもできるでしょう。こういった標準機能ですね、あんまりご活用されてないケースがありますので、ちょっとあえて拾ってみました。あとはこの辺はもう365の既存のユーザー様ですとよくご存知だと思いますけれども、エクスチェンジオンラインプロテクション、弊社は3文字略語大好きなので EOP って略して呼んだりしますけれども、これは2行目に書いてます通り、エクスチェンジオンラインのサブスクリプションすべてに勝手についてきます。強制的についてきますと。でやってることは送受信するメールのマルウェアのフィルターですとか、スパムのフィルターをやるんですね。なので、オンプレミスにですね、MX レコードを向けて、そこでメールフィルターしてるなんてお客様もいらっしゃるんですが、実はもうそれクラウドにあります。もうあるんで、それリタイアしても良くないですかという話ができるかもしれません。でここはアクセス制御もありますし、データ損失防止という、DLP の部分もちょっと絡むんですけれども、これももうすでにエクスチェンジオンラインご活用いただいているお客様にとってはおなじみなんですが、メールの機能、施設予約ですとかアドレス帳の機能を提供するエクスチェンジオンラインにはですね、トランスポートルールというのが300個定義できますと。これ何するかっていうと、皆様メールクライアントで日々降ってくるメールって仕分けルールとか作りますよね。差出人が誰々だったらサブフォルダーに移動するとか、スパムっぽい人から送られてきたらもう有無を言わさず削除するとか、いろんなルール書いてると思うんですけども、それをサーバー側のトランスポートレイヤーでやるのがトランスポートルールになります。なので条件としては、もしメッセージの差出人が、宛先が、件名が、添付ファイルが〇〇だったらっていういろんな条件をつけても、その後どういった処理をするか、例 例えばなんか社内に機微な情報をライバル会社に漏らしている人がいるよってタレコミがありました。じゃあその人のメールをちょっと監査の役割の人に BCC するかとかですね、まあ、そういったこともやろうと思えばできます。あとは宛先が組織外だったら、まあ、会社の宣伝文句をメールの footer に付与するとか、まあ、いろんな使い方ができるんですけれども、まあ、こういった便利な機能がございます。で、まあ、そのトランスポートルールを使ったまあセキュリティ施策の一つの例として、これはまあメールの保留とかですねいうまあ領域の話なんですが、冗長承認ということで、まあ、エクスチェンジオンラインは Azure AD にまあ登録されているユーザーのいろんな属性を見ることができますので、まあ、その人の上司あるいはまあアルバイトさんとかよくあるんですけども、基本的にはインターネットにメールは送信しちゃいけませんとかってルール作る会社様多くございます。ですけれども、上長が承認したメールに関しては出していいよとかですね、まあ、そういった使い方ができるんですね。まあ、使い方は無限にあります。じゃあ今度シェアポイントどうかということで、まあ、オンプレミスの中で、まあ、ポータルだとか、まあ、いろんなライブラリー、書庫ですね、を使っているうちはまだ良かったんですけれども、ことクラウドにトランジションしたが途端にですね、クラウドにこのデータを置いていいのかとか、まあ、いろんな議論が紛糾しちゃうんですよね。別にクラウドに置き場所が変わったからといって、セキュリティが変わるわけではありませんので、まあ完全な閉域網ではないんですけれども、インターネットを介した通信にはなるんですが、外部共有っていうのはちゃんとサイトレベルですとか、サイトコレクションレベルとか、いろんなスコープで定義ができますので、まあ最初心配だからリテラシーの高い人、もしくはちゃんとこう分別の分かる人だけを外部共有させるとかっていう使い方ももちろんできるんですね。なので匿名ゲストをまあ招待させないとか、組織外に共有させないってやっとけばですね、別にオンプレミスのファイルサーバーですとか、オンプレミスにあったシェアポイントと同じような使い方、しかもストレージが本当にクラウドは安いので、ものすごく広大なストレージ領域をまあ安価に使うことができるかもしれませんね。で、今度はもうその名の通りデータロスプリベンションということで DLP ですね。DLP の機能を積極活用してるよって方いらっしゃいますか？ですよね。これなかなかこう活用されない機能でして、まあ個人的には非常に寂しく思っているんですが、先ほどのトランスポートルールとまあ似て非なる部分がございます。トランスポートルールはまあ非常に細かく文言ですとかキーワードでもって条件で引っ掛けられるんですけれども、 DLP っていうのはまあ正規表現が使えるんですね。端的に申し上げますと、例えばまあ銀行のカードですとか、キャッシュカードとかパスポートとかですね、まあアルファベット数桁で数字数桁の組み合わせで始まるキーワードが、まあ件名添付ファイル本文のどこかにあったら、それは個人データなので外部送信させないとかですね、そういったものをトランスポートルールだけで書こうとすると大変ですよね。 A で始まるもの、 B で始まるものとかでも条件がいっぱいありますよね。それを結構まるっと1個の式で書けるのが DLP で非常に優秀なので、まあ、ぜひですね、まだ活用しきれてないという場合はですね、ちょっと1回使ってみてください。で、まあ、もちろんメールに関してもそうやって使うことができますし、シェアポイントもちゃんと DLP の機能ございますので、例えばこう、そうですね、なんかこう定型的なフォーマットのテンプレートを保存する書庫、ドキュメントライブラリがありますと。で、それはもう決まった人しか編集できない、で別の領域に保存しちゃいけないとかっていうのを、まあ、ちゃんとキーワードで引っ掛けてですねあげればですね、そのキーワードに引っ掛かるものは自分の例えばワンドライブに保存しようとしても、それを、まあ、拒否するとか、まあ、いろんなルールがかけたりします。で、次はまあコンテンツ暗号化ということで、まあ、セキュリティといってもまあいろんなやり方あります。今までお話ししてきたように、どっちかというとアクセス制限とかアクセス制御ですね、まあ、物理的につながせないとかアクセス権を与えないとかっていうやり方ももちろんあるんですが、今度はですね、取られる前提のセキュリティですね。何をどうやったってセキュリティに100%ってありませんので、何かの拍子に盗まれちゃったりするかもしれません。ですけれども、 まあ、昔これ RMS って呼んでたんですね。ライツマネジメントサービスとか Azure ライツマネジメントとか呼んでたんですが、今は Azure インフォメーションプロテクション AIP という名前が変わってしまいましたけれども、できることは変わってないどころか拡張されてます。で、まあ、ここに書いてます通り、あらかじめその権利ポリシーっていうのを作ることができます。まあ、これを与えるとですね、まあ、ZIP 暗号化と同じで暗号化はするんですけども、さらに権利ポリシーっていうのをくっつけられますので、例えばメールでしたら転送禁止とか印刷禁止とかっていう、まあ、付加情報をどんどんどんどん、まあ、くっつけることができるんですね、暗号化に加えて。で、受信した人は当然あらかじめアクセス権与えられてますので複合はできるんですが、複合したときにただの平文に戻るんじゃなくって、権利ポリシーが一緒にくっついてきているので、まあ、コントロール P って押して印刷しようとしても印刷できなかったりですとか、あとはまあプリントスクリーンキーを押してもまあコピーできないとか、あとまあメールだったら転送ボタンがグレーアウトしているとか、まあいろんな制御が効いてきます。これは添付ファイルにもこうペネトレートしていくので、実はメール本文だけじゃなくって添付ファイルにも同じ権利ポリシーが付与されていきますと。なので非常に強力なセキュリティなんですよね。例えばエクスチェンジと連携した場合の話をしますと、まあこんな形で、まあアウトルックご利用のお客様です、見たことあるかもしれませんが、アクセス許可っていうリボンがございます。でここをクリックしますと、まあ管理者側で、まああらかじめ作っておいた権利ポリシーがダダダッと出てきますので、まあそれを見てですね、まあこのメールはこういう文書の内容だからこのポリシーを当てようって自分で判断して当てると、まあ、きちっとですね意図したポリシーでまあメールが送られるという形になります。ちょっと弊社の権利ポリシーを軽くお見せしたいと思います。あ、ちょっとまだ時間かかりそうなので次行っちゃいますね。じゃあエクスチェンジじゃなくてシェアポイントの連携の場合はどうかと申しますと、ドキュメントライブラリーに権利ポリシーを付与します。するとどうなるかということなんですが、まずは右側の1番の赤文字ですね、ご覧ください。まあ、セキュリティ未設定のまま投稿や編集ができるということなので、このドキュメントライブラリにまあワード文書ですとかパワーポイントをまあアップロードする人っていうのは特に何も考えてないですよね。メールを送るときは自分で権利ポリシー選びましたけれども、まあシェアポイントの連携機能においては何も意識しないですね。で置きましたと、じゃあそれを第三者の人がダウンロードしようとすると、ダウンロードするときに権利ポリシーがかかります。なのでこのライブラリの中にあるうちはあのオフィスオンラインでウェブ上でまあレンダリングしても特に何も不都合ないんですけれども、いざファイルを抜き出そうとするときに鍵がかかります。なので、しめしめと、もう僕明日から退職するしと、会社のこの秘密のデータ全部お土産でライバル企業に持っていっちゃえって悪さをしようとしてもですね、持っていった先の人は開けないと。なぜかというとこの権利ポリシーっていうのは非常に強力でして、コピーしてもどんどんどんどん背後例のようにくっついていきます。ですので今流行りの SNS ですとかピアツーピアでまあ世界中に拡散してもですね、拾った人はまあただのバイナリーのゴミデータ以上のものではないという形になります。そういった世界をまあ作ることができるわけですね。はい、ちょっと私のサーフェスが非常に非力なので遅いんですが、権利ポリシーをちょっとお見せしましょう。6番、これ今メールエディターを立ち上げたところなんですけれども、この頭のオプションメニューにアクセス許可ってございますよね。でここちょっとちっちゃいですかね、こんな形で、まあ、コンフィデンシャルといっても3つあるんですね。マイクロソフト、フルタイムエンプロイ、社員だけとか、エクステンディッドっていうのはまあアルバイトさんまで含めて OK よとかですね、まあ、Do not reply all ということで全員に返信不可させないとかですね、まあ、もうめんどくさいので一番よく使うのはこの FTE リードオンリーということで自分以外の人はもう読み取り専用とかですね、まあ、いろんな権利ポリシーをまあ、あらかじめ管理者が作っておくと、まあ、必要に応じてユーザーさんその中でですね適したポリシーをまあ当てることができるという形になります。 じゃあエクスチェンジシェアポイントときて、今度はスカイプフォービジネスということで、先ほどの働き方改革のスライドでも申し上げましたけれども、このオンライン会議ソリューションって非常に注目されておりましてですね、業界を問わずですね、セキュリティにうるさい金融機関様ですとか、政府機関のお客様でもですね、結構もう実際に導入されてたりですとか、導入検討される機会が多くございます。ですが、一番こうクラウドに行って、スカイフォービジネスがなかなかこうブレイクスルーしなかった理由の一つにですね、ここに書いてますが、ポリシー、カスタムポリシーを定義できなかったんですね。オンプレミスのスカイプフォービジネスサーバー2015とかですと、好きにポリシーが組めます。ですので、レガシーの OCS クライアントは接続させないとかですね、外部からの接続に関してはファイル転送禁止とかですね、あるいはその電子会議上で画面共有禁止とか、いろんなポリシーが書けたんですけれども、スカイプフォービジネスオンライン、昔これはリンクって言ってますが、リンクオンラインの時からですね、この会議ポリシーのカスタマイズっていうのができなかったんですね。それが数ヶ月前ですかね、ようやくできるようになりましたので、じゃあその例えば政府機関のお客様なんかですと、有識者会議というのをよくやります。それはもう何々町長様の、働いてる人だけじゃないですよね。外部からいっぱい人がその電子会議に参加すると。で、当然リードオンリーで資料はシェアしたいんだけれども、勝手に持ち出されても困るとか、いろんなご事情があったんですが、そういった機微なデータを電子会議で使うときもですね、細かいポリシーを使うことで、例えばポリシーを適用した後ですね、スカイプフォービジネスクライアントを立ち上げると、いつも見慣れた場所にボタンがないとかですね、それはもうポリシーが効いてるからですよね。画面共有するボタンが消えちゃったとかですね、あるいはアウトルックの会話履歴を保存するなんてポリシーを保存させないとかってやると、グレーアウトしたりとか、いろんなポリシーが今は適用できるようになりましたので、オンラインなんだけれども、もうオンプレミスと同じようなポリシーで制御することができるようになってます。はい、でこれは最後ヤマーですね。エンタープライズソーシャル、見た目も Facebook で、あんまりこう使ってるお客様いらっしゃらないかもしれませんけれども、ヤマーはもともとちょっと買収した関係もありましてですね、365とはちょっと ID 体系も違ってたりしましたが、今はちゃんと ADFS で同じ ID でサインすることもできますし、セキュリティも徐々に Azure AD の方で統合していってるんですが、その昔の名残といいますかですね、キーワードモニタリングっていうのは山独自のセキュリティの話ですね。例えば社外秘の内容を外部の人が入れる外部ネットワークで気軽につぶやいている人がいるとですね、このキーワードモニタリングしていると引っ掛けることができるので、そのつぶやきを削除するですとか、いろんなこう管理者側でアクションが取れるわけですよね。で、あと先ほどちょっとご紹介した、インチューンとか使わなくてもですね、ヤマは最初からクライアントの IP アドレス制御とかできたりしてましたので、この範囲のサブネットからしか接続させないとかっていう制御も基本機能でできてました。メールに関してはね、データ保持ポリシーとかっていうのが別途アーカイブをつければできるんですけれども、ヤマーの方でも投稿したツイートした人が削除してもですね、それをちゃんと管理者側で保持するようなポリシーなんかも設けることができてましたというところで、ここまでですね、基本機能の話をずっとしてまいったわけなんですが、今ご紹介したような機能もうバリバリ使ってるよって方いらっしゃいますか？ぜひ有効活用、これ本当に氷山の一角でして、もっとたくさんあります。メールなんかですと、メールヒントとかって聞いたことございますか？誤送信防止っていうと皆様聞き慣れてますよね。で、いろんなこう業界標準のやつとかあると思うんですけれども、誤送信防止機能なんかも最初から入ってます。なので、組織内の人と組織外のアドレスが to と cc と bcc に入り混じっているとですね、外部の人が宛先に入ってるよって教えてくれたりですとか、あるいはそのメーリングリストですね、エクスチェンジの中では配布グループって呼びますが、そのメンバーが何百人もいるグループに今このメール送ろうとしてるよ、大丈夫とかですね、そういった注意喚起するような機能なんかもあったりします。ちょっと時間の関係でですね、全部ご紹介はできなかったんですが、こういった形でですね、 まあ、標準機能、まあ、一部ちょっと365に組み合わせる EMS の機能もありましたけれども、まあ、全てファーストパーティー、マイクロソフトのまあ製品の中である程度のセキュリティって保ってたわけですよね。ですので、まあ、今日まで大きなその情報漏洩イシューも起こさずですね、運営してまいったわけなんですが、じゃあここからはですね、せっかく今日お集まりいただいたので、ぜひですね、お土産に持って帰っていただきたいお話をしてまいりたいと思います。でそういったまあ標準機能でもまあ十分というか、ある程度セキュアに運用できてたんですけれども、やはりですね、セキュリティっていうのはもういたちごっこですと、まあ、長期にわたる必要な攻撃、あるいはゼロデイ攻撃って書いてますが、攻撃する側も当然進化していくので、受ける側も守る側もですね、その進化についていかないと、まあ、いずれまあ情報を抜かれちゃうかもしれませんよねと。なので従来のセキュリティ対策ではまあ対応が困難と書いてますけれども、まあ、本当はワナクライとかですね、ニュースであったんですけれども、まあちょっともう名前は控えますが、意外に大きな会社様でもですね、パッチ当てるのを忘れてたがゆえにですね、感染しちゃったとかありましたよね。もちろん感染元がメールかどうかは分からないですけれども、標的型攻撃で、まあ C&C のコントロール配下にまあボットを埋め込まれるっていうケースがまあ非常に多いということなので、やはり胃の一番入り口対策、出口対策としてはまあメールのところをまあ注力せざるを得ない事情がございます。でそこで鳴り物入りで登場したのがエクスチェンジオンラインアドバンストスレッドプロテクションというまあサービスになります。これ何するものかっていうと、もう書いてるんですが、未知の脅威ですね。まあ、高度なって感じの未知です。一番重要な未知なんですよね。先ほどご紹介しましたエクスチェンジオンラインプロテクション EOP は基地です。もうすでに知ってるものなので、シグネチャーと突合して、あ、これはこのシグネチャー A に合致するのでマルウェアだって判断するわけですよね。ですけれども、まだ世の中にワクチンもない、昨日出来たてほやほやのマルウェアが添付されちゃうとですね、 EOP だと検知できないんですよね。ですがこのアドバンススレッドプロテクション、エクスチェンジオン、まあ、Windows Defender ATP というのもあるんですけれども、これはエクスチェンジオンラインの方ですね。エクスチェンジオンラインアドバンススレッドプロテクション ATP で、を実装していればですね、まずこの逆三角フラスコで EOP を抜けちゃいます。抜けちゃったけれども、その後もしその添付ファイル疑わしいものがあるかどうかということで、サンドボックスでもう一回チェックしますと。サンドボックス何かというと、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、バーチャルマシン上でですね、もう実際に動かしちゃいます。なので、まあ、実行形式ファイルであればもう実際に実行します。どういうメモリーをアドレッシングするのかとか、今回のワナクライもそうですけども、レジストリを触るとかシステムファイルを削除するとか、まあ、いろんな怪しい動きをするんですね、マルウェアって。なので、まあ、そういったものを全部チェックして、これはいよいよ怪しいぞってなると、まあ、ゴミ箱に捨てちゃって、で、まあ、メールの本文だけは流すっていうルールも作れますし、メールものとも削除しちゃうっていうこともできちゃいます。でここまでは実はマイクロソフトだけじゃなくてサードパーティーのいろんなサンドボックスソリューションでやってることは同じなんですが、エクスチェンジの ATP はもう一つ加えて安全なリンクへの書き換えっていうのをやっちゃいますと。これ何してるかっていうと、メール本部の中にあるハイパーリンクを、まあ、protectionoutlook.com ということで EOP のアドレスに全部書き換えちゃいます。するとメールを受け取った人がですね、例えばこのメールは総務省のまあ市場動向の調査のメールなのでぜひご協力くださいって書いてあって、まあ、ついクリックしちゃってもですね、本来の宛先には行かないです。まずはその EOP のその危険なあのマルウェアのリストと突合をして、で安全なサイトと分かればですね、本来のアドレスを渡してクライアントからまあアクセスさせるような仕組みになってますので、あのまあ 100% がないって冒頭でも言いましたけれども、まあそうやすやすと簡単にですね、感染しないような仕組みを ATP を入れることでですね、設けることができます。で添付ファイルのサンドボックスをまあセーフアタッチメンツって英語で呼んでたんですが、まあ日本語で実装されると安全な添付ファイルと、もうほぼ直訳な名前なんですが、これが正式名称なので一応こう書いてますけれども、でリリース当初はですね、上4つのオプションしか選べませんでした。まあオフなんていうのはまああまりないと思いますけれども、モニターっていうのは結構社会実験とかするときに使ったりしますね。実際にはログしたりあのスキャンしたりするんですが、あの削除とかはしないので利用者には気づかれないと。なので 実際に気づかせずにどれぐらいの攻撃を受けているのか、また利用者はそれどれだけ騙され何割の利用者が騙されるのかとかっていうのをまあモニターすることができますと。で基本はまあブロックか痴漢というのを選んでたんですけれども、問題は当然サンドボックスでいろいろ調査をするのに時間がかかるんですよね。でメールは非同期なんだから別に時間かかってもいいよという方もいらっしゃれば、いやいやいやいや隣に送ったんだからもう1分でつかなきゃ困りますというお客様もいらっしゃってですね。で黄色い機能がここ最近追加されましたと、まあ、ダイナミックデリバリーと呼んでたんですが、動的配信ということで、まあ、書いている通りですね、添付ファイルはちゃんとチェックするんだけれども今チェック中ですということで本文だけ先に送っちゃうんですよね。すると受信者はまず本文は読めるのでちょっとストレス軽減しますと。でその後追いで、その添付ファイルのチェック結果がやってきますと。白だったらそのまま元あった場所に添付ファイルが残ります。でも黒だったらこの添付ファイルスキャンした結果怪しいファイルだったので削除しましたっていう結果が残りますということで、まあ早く本文を読めるっていう点では、まあ、利用者に非常に優しい機能が1個追加されていますと。ですが、まあ、利用料が別に上がったりライセンス料が上がったりしてなくって、まあ、利用者からすればですね便利な機能が1個勝手にくっついて よかったねという話、まあ、この辺がちょっとクラウドのいいところでもあります。じゃあ安全なリンクっていうのは、まあ、オンかオフか、まあ、簡単な話これだけなんですけれども書き換えるか書き換えないかに加えて、この黄色のところですね、リンク先からファイルがダウンロードされる場合、それは安全な添付ファイルでもう一回スキャンしましょう。非常にこう頭のいい方というかですね、勘のいい人はもう気づかれてると思うんですけど、安全な添付ファイルの方は確かに未知のものに対応できてるんですよね。基地のものは EOP、ちゃんと役割分担もしてます。未知のものは ATP。でも安全なリンクは基地のものしか防げてないでしょうと。だってリストと照合してるだけでしょうと。まあ、その通りなんですよね。じゃあなんで ATP って全体で未知の脅威に対応って言えてるのかっていうと、例えばボットをたくさんばらまきたい攻撃者にとってはですね、とにかく実行させたいんですよね、インストーラーを。でも添付ファイルだともうそうやっていろんな、フィルターでなかなか実行してくれないので、添付するんじゃなくて本文にリンク貼っちゃいますと。でもそのリンクは見た目はなんか全然問題なさそうな見た目なんだけれども、マウスをホバーするとすごく危ないサイトに行くような攻撃手法だったとしてもですね、画面をただブラウザでレンダリングするだけでなんかファイルが降ってくる、怖いですよね、これ拒否できないですよね。でもそれは安全な添付ファイルって機能がもうすでにあるので、そっちでスキャンして安全だったらそのままダウンロードさせるっていうのを入れて、まあトータルで未知な脅威からは防いでますと言ってる話になります。でここでデモということで、非常に緊張してるんですけれども、なぜかというとですね、 ATP ってマシンラーニングで学習するのでぶっつけ本番でしかデモできないです。なので一度でも見たことがあるやつは ATP 動かないです。最初に言い訳しておきますね、はい。でちょっと外部からってことで Yahoo でちょっとアカウント取ったのでここから送ってみます。そうですね、本文にはなんか怪しげなリンクをちょっといっぱい貼ってみましょうかといっても、365の、パートナー様ですとか大学様の方で、準備いただいたホワイトペーパー等々なんですけれども、こんなリンクをベタッと貼ってみますと。ついでになんか添付しちゃいましょうということで、ファイルを添付したいんですが、セーフファイルといかにも怪しいファイルですよね。本当にセーフなのかっていうのを1個貼ってみたいと思います。ポチッとで送信と、はい、送信されましたと。ドキドキしますね。うまくいくんでしょうか。で張さんのメールボックスに行くと、まだ来てないですね。 ちなみにこの優先とかその他ってご存知ですか？これもマシンラーニングの一つで、よくやり取りする人のメールは優先に残すけれども、その以下は多分閲覧が限りなく少ないので、多分スパムかそれ以下、あ、なんかメール来ましたねということで、こっちには実はスパムがたくさん来てますと。エクスチェンジオンラインアドバンススレッドプロテクションでスキャンしたよっていうのがいっぱい入ってるんですけど、こっちに行っちゃったのかな。はい、まあ、この辺がちょっと実際の環境でやってるので何とも言い難いところですね。で、裏技使います。サーバー側で見ましょうということで、メッセージを追跡します。で、ここ最近やってきたメール教えてねと。すると、あ、まだヤフーからメール来てないですが、なんかこの状態フェイルって書いてるこの辺はだいたいマルウェアですね。 ATP がどんなふうに処理してるのかだけちょっとご覧ください。デリバードって書いてある、こっち側の方はですね、ちゃんとメールボックスに配信したよってあるんですが、下全部フェイルって書いてますよね。なので多分なんか怪しい添付ファイルくっついてたんだと思います。ちょっと見やすく広げちゃいますが、ここに削除って書いてますね。イベント理由とか言って、トランスポートエージェントでなんか削除されました、マルウェアくっついてましたということで、まあ、こんな風に見えますが、全然 ATP らしい文言ないですよね。なぜかというとこれ基地のマルウェアなので EOP が削除してます。なので ATP 動いてないんですね。で、これがまあデモでは失敗のデモですで、先ほど私がちょっと多分 ATP 動いてくれるだろうって期待を込めて添付したのが未知のものですね。あれはまあ白黒ちゃんと ATP ではっきりしてくれるので、まあちょっとなかなか降ってこないんですけれども、降ってくるのを信じて次行きましょうか。これぼーっとしててもしょうがないので、はい、はい、ということで、まあ、ちょっとアップトゥーデートでパッとお見せできなかったのは悔しいんですが、 ATP ってやっぱりですね、パッと聞いただけでもすごい機能ですよね。あの社内でもこれすごいなってみんな言ってるんですけれども、エクスチェンジだけで置いとくのもったいないよということで、今どういうことが起きているかっていうと、 Office 365 Pro Plus、まあ、いわゆる皆様一番慣れ親しんでる Word、Excel、PowerPoint とかですね、あの Office に今順次展開が走ってます。なので VL メディアで、あの DVD でインストールしている Office では残念ながら使えないですね。この配信型のサブスクリプションの Office だとこの新機能が使えます。どういう機能かというと、一番この皆様から左端ですね、セーフリンクスインオフィスクライアンツって書いてますよね。文書内のリンクのクリック時に防御機能としてセーフリンクを搭載って書いてるので、メール由来のセキュリティは全部エクスチェンジオンラインに任せておけばいいんですよ。ですけども、攻撃の経路ってそこだけじゃないですよね。今回みたいにこの SMB の脆弱性をついてネットワーク経由でやってくるかもしれないですし、 USB でコピーしてあのそのままローカルファイディスクに書き込まれる可能性だってありますよね。まあ、そういったオフィスファイルってじゃあどうやって守るのっていうのがこの新機能になります。例えばこんな形で、まあだいたい巧妙にできてるんですよ。これはまあデモなんで簡単に書いてますけれども、ここのモジュールなんか手順書っぽく書いてですね、1個目はここからダウンロードしてインストールしてね、で指示通りなんか今ちょっと出ましたけれども、あれ ATP が一瞬動いたんですけれども、でこういう形でチェックしてくれるわけですね。問題を起こす可能性がありますとかですね、あるいはもう確実に危険なサイトだっていうのが分かってる、例えばところをクリックしちゃうとブラウザは立ち上がるんですね。でもそこからこれ PDF の直リンクを押したんですけども、実際には PDF じゃなくてなんかエグゼファイルが降ってきて実行しようとしたわけですね。それは ATP が今不正だってことですね。まあ、こういう形で メール由来のセキュリティだけだとやっぱりこう片手落ちというか、まだまだ、じゃあ本当のオフィスの、まあ、USB でコピーしたりいろんなオフィス文書も全部包括的に、せっかくあるこの機能だから便利に使おうよっていう、まあ、発想でもって生まれたのがこのオフィスプロプラスへの、まあ、拡張機能になります。で、次に実は経過、まあ、この右側もご紹介した通り動的配信もユーザーのご要望が多かったので、まあ、実装してますし、あとですねこの URL デトネーションって書いてるのが、まあ、ファイルへの直リンクとかも全部セーフ、安全な添付ファイルで、まあ、検知できるような機能になってるんですが、今度ですねシェアポイントに拡張しようとしてます。ですのでシェアポイントのドキュメントライブラリーの、まあ、アップロードダウンロードする場合にもですね、この ATP の機能でもって安全に使えるような、機能が今後実装される予定になっています、はい。で、まあ、今デモやっちゃったので次に行きたいんですが、もう時間があまりなくなってきたのでこれだけちょっとお見せしたいと思いますけれども、このテナント固有の脅威を可視化および対策と書いてますけれども、これはですねスレッドインテリジェンスという、まあ、管理者向けの機能にはなるんですが、どういったものかっていうと、こういう脅威エクスプローラーとかですね、脅威の今どういう脅威が起きているのかっていうのを全部ダッシュボードで見ることができるんですね。なので自分のテナントには今マルウェアがどれぐらい降ってきてて、ワースト10ですね、一番マルウェアの攻撃を受けている人が誰さんでとかっていうのが全部書いてるんですけれども、一番上のこのグラフっていうのは世界中で今どういうパンデミックなことが起きているのかとか、まあ、セキュリティのトレンドなんかもですね、全世界中にこう網の目のように張ってる、まあ、テレメトリングでもってマイクロソフトの知見を全部ここに表示していますので、まあ本を読んだりですとかいろんな人のまあ情報を収集する時間もない忙しい管理者様であってもですね、このダッシュボード一つ見るだけでですね、今時のセキュリティが今どうなってるのかっていうのは見て取れるようになります。でこれがこの今回のデモ用に作った私のテナントなんですが、もうこんなにマルウェアに攻撃されてるんですよね。マルウェアファミリーの検出っていうこと でそれぞれのダッシュボードをクリックするとまたもちろん詳細に見ることができます。で5月22日なんかもうひどいですね、こんなにたくさんマルウェアが降ってきてますよっていうことで、あとまあ皆さんもよくご存知のワナクライですね、この本当ワナクリプトっていうやつなんですけども、ちゃんとセキュリティの傾向ということで、まあ、自分のテナントには来てないかもしれないですけども、それってどういうものかっていうのもですね情報を拾うことができたりします。でここがまあワーストナンバーワンマイクロ太郎さん54通マルウェアもらってるとかですね、こういうところがまあ一目に分かるような形になってます。ですので働き方改革を実現していくとですね、利用者様はどこからでも仕事ができて便利なんだけれども、まあ、それを下支えする管理者って大変ですよね。でも IT 管理者も新しい働き方をまあ実践する一人のまあメンバーですので、こういったまあこのインサイトといいますけれども、いろんな情報をインプットしてくれる便利なツールが今後どんどん出てきますので、こういったものを有効活用していただければですね、普段の管理業務っていうのを非常に軽減してくれるものになるかと思います、はい。ちょっとまあデモもあんまりうまくいかなかったんで申し訳なかったんですけれども、もう何個かデモを用意してたんですが、お話だけ先に進めますと、あとセキュアスコアっていうのもまあ今使える形になってます。これ何してくれるかっていうと、今のこの Office 365の自身が運営しているテナントがどれぐらいセキュリティ守られているのかっていうのを、まあ、他社というか全世界の Office 365のテナントと比べて、あなたこれぐらいのセキュリティレベルですっていうのを見せてくれるわけですよね。これも一瞬だけご覧ください。セキュアスコアっていう、ちょっと画面解像度が非常に大きいので見づらいかもしれませんが、私は344のセキュリティ項目のうち86個実装できてますと。これまあまあいい点数なんですね。少なすぎって思うかもしれませんけれども、結構周りの平均点と比べると、まあ、周りの平均点が29点なので、まあ、いかに 皆様セキュリティに無頓着なのかっていうのは非常によく分かるんですけれども、でこれのいいところはですね、ここなんですよね。もうこの24アクションインザQって書いてますけれども、さらに上のセキュリティを目指すには何すればいいのかっていうのを全部リコメンドしてくれてるんですよね。で今のこの契約の中で何ができるかっていうので、まあイネーブル MFA マルチファクターオーセンティケーションオフオールグローバルアドミンということで、管理者にもまあ多様性認証をオンにしろよとかですね、いっぱいあるんですが、まあここはもう当然利便性との兼ね合いでもございます。セキュリティって何でもかんでも実装すればいいってもんじゃありません。守らなくていいドキュメントにまでですね、高価なセキュリティなんて施す必要はありませんので、あんまり点数にこだわる必要はないんですけれども、365の今時の機能ってどんなのあるのかな、他社さんどんなことやってんのかなとかって気になりますよね。でもそれ聞いても教えてくれないかもしれませんけども、ここ見れば分かりますということなので、あんまり労力かけずに簡単にできるセキュリティはどんどん実装していっていただいて、まあ、なるべく高い位置にいて、まあ、自分のテナントが今ヘルシーだねっていうのが一つ分かるのが、まあ、この機能になります。でここはもうちょっともう時間の関係でできないですが、 Azure AD はまあ当然 Office 365でも裏で動いてるんですけれども、これは無償版の Azure AD になります。ですのでこのプレミアムっていうのを買いますと、アイデンティティプロテクションっていうのができるんですね。これ何かっていうと、例えば東京でサインインした同じ ID が直後の3分後にイスラエルから ID 入ってログインしてたって、これ明らかに怪しいですね。3分で旅行行けるわけないですよね。絶対に ID 盗まれてるねとかっていうのを全部検知するんですよね。で、まあ、今は分かりやすく言いましたけども、そういった怪しい動きのテンプレートってたくさん持ってます。マイクロソフトは世界中のこのサイバークライムセンターですとかサードパーティーのいろんな情報をテレメトリングで持ってますので、それと照らし合わせて怪しいサインインは全部ブロックするですとか、怪しいなと思ったら多要素認証を勝手にオンにするとかいう形で、実はセキュアに ID を守ることができます。でこれはまあリアルタイムに守りつつ、もう一個ですね、そのクラウドアップセキュリティっていうのを使いますと、ちょっと時差はありますけれども、後でですね全部レポートにして送ってくれるので、管理者は別にこう寝ずにずっと画面見つめる必要はないんですよね。こういうレポートとかですね、リアルタイムで自動処理してくれるツールを使いこなせばですね、安全にテナントを運用することができるという形になります。もう遅れつには1個だけ、もしうまくいったらラッキーぐらいでちょっと見てください。こういう TOA ブラウザってご存知ですかね。これは多段プロキシでわざといろんな国を迂回してアクセスしてくれるブラウザなんですけれども、こんなアクセスをするとですね、当然さっきご紹介した Azure AD の条件付きアクセスのルールとかいろんなものに抵触しますので絶対アウトなんですよね。それをちょっとご覧ください。まあこんな感じで、サインインはブロックされましたということで、ごめんなさい、すいません、もう一回今ですね何やったかっていうと、もう一回あげましょう。ここをご覧いただくと来ましたね。で、まあ、普通にアクセスできているように見えるんですが、実際にはまあ、アメリカ、ルーマニア、アメリカって感じでインターネットに出てますと、まあ、非常に怪しいんですよね。これでマイクロ太郎さんの ID はもう盗んで知ってるので、正しい ID とパスワードでサインインしようとするんですが、すいません、今度はなんかこっちが間違いでした。さっきのサインインがブロックしたと、これはあらかじめ管理者がテンプレートもたくさんあるんですけど、企業用にカスタマイズもできますし、こういったものを実装しているだけでですね、実際に社員の皆様が不意にですね攻撃を受けてもですね、安全に守ることができるという形になります。はい、 ちょっと時間オーバーして大変申し訳なかったんですけれども、こういった形でですね、オフィス365を取り巻くセキュリティというのは、従来のセキュリティもそうですけれども、最新のセキュリティも含めて利用者だけじゃなくて管理者も、新しい働き方ワークスタイルを実践できるようにですね、どんどんタスクを楽にしてくれるものがたくさんございますので、ぜひですね、今後活用していってくださいと。で、私のセッションはこれで以上となりますけれども、もうちょっとかぶってるセッションもありますが、働き方改革っていう意味ではこの BA01 っていう秋元がやっているものが、365の働き方改革実践の例とか紹介してますし、もっとセキュリティの機能をディープダイブしたいよっていう場合はですね、これちょっと同じ時間で松井が喋ってたんで、もうビデオを見るなりするしかないんですが、明日ですね、国井さんがやってくれるこのインフォメーションプロテクションの非常に興味深い話もありますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、あとちょっとアンケートですね、お手数かけますがよろしくお願いいたします。で、私すぐ隣の部屋で待機してますので、これもうちょっと聞きたいんだけどっていう場合はですね、こちらまでお越しください。レコードも始まったばかりです。